素晴らしい賛美に感謝します。今日はマタイの福音書13章から天の御国、今日の昼のメッセージ、神様の御国の続きをしていきたいと思います。主の御国が望みますように、祈っていきましょう。主の栄光が、主の御国が望みますように、この地に、そしてイスラエルからまた全世界へと主の栄光が輝きますように、みんなで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主よ感謝します。エル様が私たち、本当に主の御国が近い、本当に手の届くところに今あると私たちに教えてくださっていることを感謝します。今日も天の御国がこの場所に臨みますように、主の栄光がこの場所に臨みますように、ますます力強く主の栄光で満たしてください。聖霊様が来てくださり、聖霊10万御言葉10万にしてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はマタイの福音書13章から天の御国と題して共に分かち合っていきたいと思います。13章1節に、その日イエス様が家を出て湖のほとりに座っておられた。このようにイエス様はこの外でよくメッセージをされました。それで大勢の群衆が身元に集まったので、イエス様は船に移って腰を下ろされ、そこでみんなこう浜辺に立ってイエス様のお話をこう聞こうとしています。それでイエス様はいつも例え話でこうお話をされました。もういつもこの多くの話をされたんですけれども、群衆に向かっては例え話を用いられました。そして例えで話して聞かされた。今回の例え話は、種をまく人が種まきに出かけた。まいている時に道端に落ちた種があった。すると鳥が来てそれを食べてしまった。こう話していると、ああなるほど、まあ彼らはこう農作をする人たちが多かったので、ああそうですよね、多分道端に落ちたらそれがカラスとかが来て食べてしまいますよね、みたいな、そういう思い描きやすいですよね。それをいつもイエス様もそのように話されました。そしてこの五節見てみると、また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。まあある時にはこう岩地、このまあ土はあるんですけれども、その下が岩なので、この根を張ることができない。だから日が出てきて太陽が照らされるとそれが枯れてしまった。ああわかりますわかります。まあこういうふうに例え話、思い描くストーリーでこのように語ってくださいました。そしてこの7節見てみると、また別の種は茨の中に落ちた。茨が伸びて塞いでしまった。この茨がこうあって、まあいい土は土なんですけれども、茨がこう塞いでしまって、それが芽をうまく出すことができなかった。ああわかりますわかります。よくこう思い描けますよね。ああそれ実際にそういうこともありましたですね。まあそういうふうにお話しされました。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。このように30倍、60倍、100倍、もうこのように実を多く結んでいったわけです。だけれども、それを弟子たちは、なぜ彼らに例えでお話になるのですか、なんでもっと分かりやすくこの福音、この御言葉を語らないんですか。イエス様はこのようにおっしゃいました。このイエス様は、あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。このように私たちにも天の御国の奥義を知ることができることが許されていることを心から感謝します。本当に、これを聞いて、ある人は30倍、ある人は60倍、ある人は100倍実を結ぶことができます。ルカの福音書には、だから聞き方に注意しなさい、まあ、でもこれを悟ることが許される、これを聞いて分かる、理解することができ、そ それを実践したいと思うその人たちは祝福されています。だけれどもこれを聞いても、ああまあそのよく分かりませんとか、そういうのは残念ですよね。でもこれを本当に理解すること、この神の御国の奥義、これが主の御国の奥義、天の御国の奥義を今日教えてくださいます。それを私たちが知ること、理解すること、それが私たちの奥、心の奥深くに入ってくることが許されていることを感謝します。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。そのように私たち30倍、60倍、100倍実を結ぶことを主は願っておられます。だけれども、私たちがイエス様が例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしない、このように悟ることができないようにわざと例え話で話されたというふうに書いてあります。イザヤの告げた予言の御言葉をこの実現した、成就した、あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない、この民の心が鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。このようにユダヤ人たちはまだその時期じゃなかったわけですよね。だけれども私たちには今が時期です。私たち今、主の御国がこの地に臨もうとしています。それを受け取る私たちのチャンスなんですね。それを主に立ち返る、悔い改めなさい、天の御国は近づいた、今日のメッセージでもありました。それが私たちが主に立ち返ると、私たちは癒されます。命を得、また豊かに得ることができます。そのように私たちが主に立ち返る、主に悔い改める、その主の家に戻る、この主の元に戻してください。そのように詩篇でもありましたけれども、本当に主に立ち返ることが癒される方法であり、命を得る方法であり、そして私たち救われる方法であります。主の御国が、天の御国が今日私たちに望むように、主の御前で祝福します。しかし、あなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。多くの預言者が、偽人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。このようなイエス様の教え、もう聖書の教えをものすごく分かりやすく分かりやすく、だけれどもその天の御国の奥義、もう一番重要なこのコアの部分を教えてくださる、そのようなことを私たちが聞くことができる、この恵みを心から感謝します。ですから種まきの例えを聞きなさい、御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはそのような人のことです。御国の言葉ですよね。天の御国はあちらこちらではなく、あなた方のただ中にあります。で、それがどうやって私たちに入ってきたのか、それは御国の言葉を聞いて、アーメン、心に信じて義と認められ、それが口で告白して救われました。だからこの御国の言葉が私たちに今入ってくることができます。天の御国は本当に初めからし種のように、後で見えますけれども、からし種のように小さく入ってきます。だけれどもそれが育つと、この何ですかね、13章のこのからし種のようなものです。31節に、種、どんな種よりも小さいのですが成長すると、どんな野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどのの木になります。だから天の御国はからし種のような小さいこの言葉によって始まる。この私たちが天の御国、今手が届くところにある、それは天の御国を聞いて心で信じて悟って、それを実践することができるということがイエス様が教えてくださっていることなんですね。だから私たち、この御国の言葉を聞いて今日悟るように、主の御前で祝福します。この御国の言葉が私たちにからし種のように小さいけれども、それを私たちが大切に育てるなら、それが大 きな主の御国へとどんどんどんどん力強くなっていきます。だから私たちがそれを育てる、その概念、私たち赤ちゃんができるとそれが子宮の中でどんどんどんどん育つように、同じように天の御国も私たちのうちでどんどんどんどんイエス・キリストの似姿へとどんどんどんどん成長していきます。だから私たちがそれを本当に聞いて、それを悟る、それを奪われない。ああ今日のメッセージ何聞いたっけ、ああ何か、よく覚えてない、それだったらもう奪われていますよね。教会来て、今日メッセージ聞いて何にも意味がありません。だけれどもそれを聞いて、それを大切に、この昼も夜もそれを教えを、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。そのように豊かな実を結ぶ。この小さいからし種、ね、もう一言でもいいですよね。悔い改めよ。主に立ち返ろう。その一言でも何か一つ自分のうちで残るなら、それを大切に、それを口ずさみ、それをするなら、それが30倍。ある人は60倍。ある人は100倍実を結ぶ大きな主の御国へと広がっていきます。だから私たちがこれを本当に悟ること、これを自分のものにすること、本当に心に信じてそれを培うことがとても大切です。種も何かこうポンって投げてそのままほったらかしたら死んでしまいます。同じように御言葉も種のように水を与え、そのように口ずさみ、にゃんにゃんにゃんにゃん噛むようにですね、そのようにすることがなんと天の御国の奥義である。これが一番大切なことである。なんて簡単なんだ。だけれどもそれを多くの人は知らないし、それを本当に心からそういうふうにしていない。だけれども天の御国がからし種のように一言でも私たち天の御国へと今手が届きそうなところにあることを心から感謝します。それが私たちのうちに入ってきて、でもこの御言葉を聞くと喜んで受け入れることが大切ですよね。主の教えを喜びとし、それがとても大切です。それが第一のステップです。それが間違っているわけじゃないです。この岩地に落ちるという人のことを喜んで受け入れた、それが間違っているわけじゃないです。それが第一のステップです。アーメン、ハレルヤ、主よあなたの御言葉を感謝します。そのように喜んで受け入れる、これとっても大切なことです。ハレルヤ、このような素晴らしい主の御言葉を心から感謝します。だけれどもそのうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。この御言葉において困難や迫害というのは、その御言葉に反する環境ということです。例えばイエス・キリストの打ち傷によってあなたは癒されました。だけれども自分のうちにそのような癒しが見られない。だけれども、ああイエス様はあの人は癒してくれたのに私は癒してくれない、あの人は祝福してくれたのに私は祝福してくれない、一号さんの祝福があるというふうに信じたけれどもなかなか祝福が来ないじゃないか、そのようにするとその御言葉と環境と照らし合わせながらどんどんどんどん環境へと流れてしまいます。そのようにこの根がない、この根というのは何ですか？昼も夜もその教えを口ずさむ、その人は水路のそばに植わった木のようになることができます。その教えを口ずさむわけですね。主よ、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。それを自分の現実となるまで、それを私たちのうちでそれを口ずさみ思い描き、主よあなたが良き羊飼いであることを心から感謝します。そのように宣言します。そのようにですね、深い根が御言葉に根ざす、自分の中で御言葉が真理であり、御言葉が命であり、御言葉が私を満たしてくださる糧であります。そのようになるわけです。茨の中に巻かれるとは、御言葉を聞くがこの世の心遣い、富の惑わし、御言葉を塞ぐために実を結ばない人のことです。このように、まあ、ある程度は成長します。ある程度はこう大きくなります。だけれども、ああでも成長してみると まあこの世の富、この世の心遣い、もう富の惑わし、ああもっと素晴らしいものがもっとたくさんあるじゃないか、目が開かれてみるともっとよくわかる、ああこうやったら金持ちになるんじゃないか、ああやったら有名になるんじゃないか、ああやった方がもっと自分に得があるんじゃないか、そのようにどんどんどんどん世の中へと世の中へと目がいってしまう。そうすると神様の御国が育たない、主の御国の約束のところに根付いて、そのところがどんどんどんどん大きくなることがないということなんですね。だけれども良い地にまかれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、それをまた口ずさむ、昼も夜もその教えを口ずさみ、その中で本当に生きる、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶことができます。主の御国がどんどんどんどん拡大していく、主の御国が私たちから命の川があふれ流れる、主の命の川が、命の御言葉が私たちから他の人にも種が植えられるっていうことなんですね。そしてこのからし種の例えもされましたけれども、33節見てみると、天の御国はパン種のようでもある。パンダネも本当にもうイースト菌ものすごくもう見えないくらいのものです。だけれどもそのそれを入れるか入れないかで、ふわっとこのように膨らむか膨らまないか、このマッツァとかですね、あの種なしパンの祭りの時にですね、この種なしを種を入れない、そのパンクラッカーみたいにパリッと割れる、それを食べたことがあります。でもそのパンダネ、これを入れるとパンがふわっと膨らんで大きくなります。そのように神の御国、天の御国はパン種のようなものであり、パン種を取ってその中に入れると全体が膨らんでくる、全体が大きくなっていく。そのように私たちの主の御言葉も私たちが育てると私たちのうちで現実となっていきます。それが天の御国の奥義であり、この御国のこの鍵をあなたに渡そう。天で解かれているものが地で解かれ、天で地で縛られるものが天で縛られる、そのような大いなる鍵、そのような奥義を私たちに与えてくださっていることを心から感謝します。そのようなことを隠されている、このこれはなんでこのように例えを使わずに何も話にならなかった、なぜなら35節、預言者を通して言われたことが成就するためであった。私は例え話を持って口を開き、世の初めから隠されていることどもを物語ろう。これが天の御国の奥義であり、世の初めから隠されている本当に植え替えているものにだけ与えられる超特別な祝福です。そんな私たち、そんな祝福を今受け取っているんですか。それは本当に悟る人にはそのように見えるというふうに書いてあります。天の御国は畑に隠された、44節見てみてください。畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。もうそのように、うわー、天の御国はこのようにして得ることができる。もうこれが発見した瞬間、もうそれを全部、他のものを全部売り払ってここにオールインする。私はもうこれに全てをかけます。天の御国が得ることができれば、本当にイエス様のように生きることができるからです。そのように天の御国は私たち宝のようなもの。ある人にはそれが石ころのようにしか見えない。だけれどもある人には、いやいやいや、ちょっと待って、これはダイヤモンド、宝石じゃないか、こんな素晴らしいものがこの土地に埋まっているんだったら私の売り物全部売り払ってこの土地を買おう、うわ、そしたらあのダイヤモンド私のものになることができる、こういうふうに考えるわけですね。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。そのように価値を見出すことができる、それが悟ることができるということなんですね。私たちがその御言葉を見て、御言葉を聞いて、それを悟ることができる、それに価値を見出すことができる人は幸いです。 ある人はそれを30倍、60倍、100倍の祝福へと作り変えることができるからです。そのように本当に主の御言葉が初めはからし種のように皆さんも見たことがあると思います。私もからし種見たことあるんですけれども、ちっちゃい、もう価値がない、もうこんなものに何の価値があるんだ、もう風が吹いたらもうどっかに消えてなくなってしまいそうな、それぐらいもう本当に小さく無価値、弱い、そのように見えます。だけれどもそれがこのからし種のように撒かれて水が注がれて成長すると、どんな木よりも大きくなって、そのどんな野菜よりも大きくなって、本当にこの豊かな実を結ぶ、豊かなその木、大きな木へと作り変えられます。そのように私たちが主の御言葉、今聞いている御言葉に価値を見出すように主の御前で祝福します。そしてこの今のためだけではないです。43節見てみると、この正しい者たちが彼らの父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。これはなんと今私たちこの主の御国の栄光が現れて、癒しが行われ、祝福が解き放たれ、本当に主の命を得、まだ豊かに得るだけではなく、なんと永遠に主の御国で太陽のように輝くことができる。耳のあるものは聞きなさい。今私たちが投資しているのはこの世のものだけではなく、永遠の未来へと私たちは今投資することができます。だから主の御国を悟り、それをしっかりとアーメン、主の御言葉を口ずさみます。主の御言葉が真実です。昼も夜もそれを私のうちで育てることができるように助けてください。そうすると義の太陽が私たちのうちで輝くだけではなく、なんと永遠に主の御国で太陽のように輝く。もうある人はこの太陽で頭が輝いているっていう、そのことを聞きました。それは何でですか。そのイエス様を述べ伝えたら、そのせいで石を投げられて頭にぶつかって、そこが本当に主の栄光で輝いているとかですね、そのような証を聞いたことがあります。とにかく私たちはこの永遠の年、ある人は星の栄光があり、ある人は月のような栄光、ある人は太陽の栄光で永遠に輝くことができます。それが主が約束してくださっておられることで、ある人は30倍、ある人は60倍、ある人は100倍の祝福、1000倍、永遠の祝福を受け取ることができます。だから私たちはこの御言葉を聞く時間を大切にします。主よ、語ってください。しもべは聞いています。イエス様もこれらのことを語られた後、51節、あなた方はこれらのことが皆分かりましたか。私たちにも聞かれます。これらのことが分かりましたか。弟子たちははいというふうに言います。まあその弟子たちはほとんど理解できていなかったんですけれども、だけれども本当に私たちにその理解することができる知恵と啓示の御霊が今注がれていることを感謝します。信じることができる信仰の霊が私たちに注がれて、本当にそれを、なんという素晴らしい天の御国の奥義だ、なんという素晴らしい宝だ、なんという素晴らしい宝石だ、なんという素晴らしい真珠だ、これを私のものにしたい、他のもの全部売り払ってでも、主よ、私がこれをものにできるように聖霊様助けてください。ある人は今日青年の交わりの中で、最近何か断食するように導かれています。夜ご飯を抜くとかですね、そして主の御言葉を読みながら祈るんですけれども、本当にその中で涙が出てきて、本当に恵まれています。もう素晴らしい証ですよ。私もそんな導きを与えてください、主よ、ハレルヤ。だけれども本当にその人はもう涙ながら明かしていました。もう夜ご飯をこうスキップしながら御言葉を読む、その時間を持ちなさいというふうに導かれ、その中で本当に御言葉を読みながら祈る中で涙が出てくる。主が私と共におられる、なんという恵みでしょう、なんという宝でしょう、なんという祝福でしょう。それを本当に喜びとし、主よ、このように私を憐れんでくださっていることを感謝します。これが主との交わりですよね。これが本当に主との生きたこの出会い、その中で本当にたくさんまた証を聞くことができました。お互いを励ますことができました。 その自分はこの大学に行った時にこう試験を落ちて本当に落ち込んでいたんですけれども、次の年試験を受けてこの祈っている時にお母さんから、あなた私昨日夢を見たよと、主があなたは合格したと、ハレルヤ、なんという力強い予言の御言葉主が夢で教えてくださったそうです。もうあなた合格したから安心しなさい。そして次の日行ってみたら見事合格していました。そのような証がですね、私もこういう体験がありました、私もこういう体験がありましたとかですね、いろいろこう証をしてお互いに励まし合って、お互いが主の中でますます成長したいという、そのようなですね雰囲気の中交わりを持つことができました。だから本当にそのように私たちがからし種のような小さいことだけれども、それが私たちのうちで本当に大きくどんどんどんどん主の御国へと、証へと、それが30倍60倍100倍の祝福へとなるように、主の御名で祝福します。私たちがそれを本当に理解する、それを私たちが信じ受け取る、これを私たちが天の御国の奥義を知ることが許されている、その人たちは本当に祝福されています。なぜあなた方はもう自分を満たすこともできないようなもののために働くのか。本当に主の御国、主の御言葉、主の栄光のために働きなさい。イエス様もそのように、この私はこのあなた方の知らないパンがあると、主の御心を行うことが私のパンである、それが私を満たし、それが他の人をまた命を得、また豊かにさせることができるものである、そのようにおっしゃいました。本当に私たちが天の御国があちらこちらではなく私たちのただ中にある、それを受け取っていきたいと信じます。そしてローマ14章を見てみると、この神の国は飲み食いのことではなく義と平和と聖霊による喜び、この御言葉がただの御言葉ではなく私たちに喜びを与える、もう感謝と賛美と、本当に主よ、あなたが私を愛してくださっていることを心から感謝します。そのような生きた交わりとなるわけですね。主の御国が望むと私たちは聖霊による喜びが溢れてきます、感謝が溢れてきます。本当に主をもっと知りたい、主の計画の中を歩みたい、その中で主よ、私を導いてください。その中である青年がですね、この何かこの本を返しなさい、本を返しなさいというですね夢で主に語られたというふうに言ってました。本当に本を返しなさいって私に言われたら、ああいつも遅れているあの図書館の本を返しに行きますって言ってたでしょう。だけれどもその人は図書館で本を借りていないので、いや意味がわからないな、本を返すって何を返すんだ。そしてあの書店でですね、そのまあキリスト教のそういう本を読んでたんですけれども、全然聖書的じゃないんですね。だけれどもまあ一応キリスト教の教えっていうものをなんかこう要約していて、もう何かすごいなんか知識がある、その博士が書いたようなんですね、そのような本をこう読んでいたんですけれども、同じその声がですね、本を返しなさい、本を返しなさい、ああこれ買おうかなって思っていたのに、主がその本を戻すように導いてくださいました。だから本当にその博士が書いた、ものすごく頭がよく見える、もう何かすごい教養のある本に見えたんですけれども、主は彼にその本を返しなさい、それを買うなということですよね。そういうふうに導かれてびっくりしたというふうに今日明かしていました。本当にそのように主が私たち見ておられ、守ってくださり、導いてくださっていることを感謝します。これが霊的成長なんですね。この何ですかね、そういうわけですから私たちは19節、私たちは平和に役立つこととお互いの霊的成長に役立つことと追い求め めましょう。そのようにですね、このように導かれていることを感謝します。なんて素晴らしいんでしょう。もう来たばっかりのそのような人たちがどんどんどんどん主にあって成長できていることを感謝します。もういつも日曜日、今週も導いてください、私は祈りながら、そんな聖霊様が導いてくれるかなって、ある意味そういう思いがあったりしますけれども、しっかりと主は導いてくださっておられます。夢を通して、御言葉を通して、またある人はこの何かこの駐車場に来るとですね、この何ですかね、賛美終わってからですね、ちょっと遅く来てしまって申し訳ないって言ってたんですけれども、賛美が終わってる時間なのに、その賛美の歌声が駐車場から聞こえてきた。素晴らしいですね。天使たちがその駐車場にまで駐屯していることを感謝します。もう本当にその賛美の声があまりにもリアルに聞こえてきて、というふうに、それで降りた瞬間に雨も止んで、主が教会に導いてくださるし、なんと素晴らしい主の恵み。こういう証が本当にリアルに今されていることを感謝します。主との交わりの中で本当に主に触れられ、主をもっと知りたい、主を知ることはなんと楽しいんだろう、そのようにワクワクドキドキ、主よ今日も私を導いてください。主の御言葉に今日も私目を向けます。主よ御言葉から今日も私を教えてください。そのようにですね、ものすごいその純粋なその成長過程を見ながら、私ももう楽しくてしょうがないです。そのように主が本当に責任を取ってそのように導いてくださっていることを心から感謝します。私たちも今日御国のこの奥義を知ることを、悟ることが許されて、それを本当に 目がある人は幸いで、耳がそれを聞ける人は幸いであると、そのように主が私たちのうちに住んでくださるからである。なんという素晴らしい。初めはそんなことが本当にあるのかと、そんな、ね、教会に来たばっかりの人がいきなりそんなに主に触れられることがあるか、だけれども主はそのように今働いておられます。日本はリバイバルします。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。私はもう長年来ていただけるけども、そんなことはないですよ、とんでもないです。今から天の門が開かれ、ますますそのようなことが起こることを主の御名によって感謝します、宣言します。本当に今日祈っていきましょう。私たちがこの主の御国を受け取ることを主は願っておられます。御国を受け取り、御国を解き放つものとなることを主は願っておられます。私たちには本当にこの御国の奥義を知ることが許されている、それを感謝しなさい。それを聞くことができ、本当にたくさんの預言者たち、たくさんのこの聖書に出た人たちもイエス様のこの教えを聞きたいと切に願った、これをだけれども聞けなかった、だけれども私たちはそれを聞き、その例えを悟ることができる、この恵みを心から感謝します。今日私たちその御言葉、今日聞いた一つでも本当に私たち握って、本当にそれを自分のものとすることができるように、聖霊様助けてください。みんなで主の御名を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主を感謝します。私たちに天の御国の奥義を知ることを許してくださって、その鍵を与えてください、天の門を開いてくださったことを心から感謝します。私たちが本当に聞いて、そして悟って、そして私たちが主に立ち、心で悟って主に立ち返り、私たちが癒されることができるように聖霊様助けてください。生きておられる羊飼いなる主、本当に良き羊飼いのもとに私たちが立ち返る、本当に主のもとに帰ることができるように、私たち主のもとへ引き寄せてください。御国の言葉を私たち聞いて悟らない、忘れてしまう、そのようなものとなるようなことがないように、本当に主は私たちがそれを喜んで受ける、昼も夜も本当にそれを口ずさみ、私たちのうちに天の御国が望んだ。 からし種ほど小さいものだけれども、主が私の中に入ってきてくださった。主よ、ますます主よ、あなたが形作られますように、ますます主の栄光が私たちのうちに義の太陽のように力強く輝くように、聖霊様働いてください。私たちが30倍だけではなく、60倍だけではなく、100倍実を結ぶものへと、主よ今日作り変えてください。私たちも証人となることができますように。主よ、私たち今日この宝を本当に宝とし、本当にこの真珠を、この素晴らしい値打ちの真珠を今日見つけることができる、それを見出すことができるように、聖霊様働いてください。私たちこれらのことを本当に悟ることができる、その御国が見えることができる、永遠の投資であるということを見つけることができるように、太陽のように輝く主の栄光を私たち体験できるように、聖霊様望んでください。今日一言でも、その御言葉一つでも握って、祈って、心に信じて、それが口で証となるように、主を助けてください。レーマを今日与えてください。イエス・キリストの打ち傷によってあなたは癒された。一つでも本当に心に響く、主が語ってくださる、主がもう握って祈りなさいと、それを一つでも今日持って帰ることができるように、大きな主の御国の栄光へと作り変えてくださることを期待します。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべての栄光を主にお返しします。